말씀이 従わ ない ことは偶像礼拝の罪だ。あなたが主の言葉を退けたので、主もあなたを王位から退けた。このサウルという王様は結局用いられなくなってしまったのです。主の存在を相変わらず認めたんです。けども、はじめの愛から完全に離れてしまったのです。まあ、主を愛する者は、主がどういうことを喜んでくださるかを知りたいと望んでいます。まあ、だからこそ次のことを覚えるべきでしょう。何かある律法が私たちを導くのではなく、イエス様に対する愛が私たちを導くべきです。毎日主よ、私は何をしたらいいなのでしょうか。あなたは何を望んでおられるなのでしょうか。と尋ねましょう。そうすれば主の祝福が豊かに注がれます。まあ、イエス様に喜ばれること、これこそ最も大切なことです。それは小さいには何を意味するなのでしょうか。今話したように、主は我々の裏表のない愛を望んでおられる。第二番目の答えは、主は私たちの喜びを持った奉仕を望んでおられます。されています。1100日ページになりますけれども、イサヤ書の58章からちょっと2、3節をお読みいたします。結局、主の考えとイスラエルの民の考えとはやっぱり違いました。1100日ページの58章5節からお読みいたします。私の好む断食、人が身を今しむる日はこのようなものだろうか。足のように頭を垂れ、あらぬのと灰を敷き広げることだけだろうか。これをあなた方は断食と呼び、主に喜ばれる日と呼ぶのか。私の好む断食は、これではないか。悪の絆を解き、くびきの生身をほどき、死にたげられる者たちを自由の身とし、すべてのくびきを砕くことではないか。飢えた者にはあなたのパンを分け与え、家のない貧しい人々を家に入れ、畑の人を見て、これに着せ、あなたの肉親の世話をすることではないか。その時、暁のように、あなたの光が差し入れ、あなたの傷は速やかに癒される。あなたの義はあなたの前に進み、主の栄光があなたの信仰となる。その時、あなたが呼ぶと、主は答え、あなたが叫ぶと、私はここにいると仰せられる。もしあなたの中から首輝きを覗き、後ろ指を刺すことは、つまらないおしゃべりを覗き。飢えた者に心を配り、悩む者の願いを満足させるのがあなたの光は、闇の中に輝き昇り、あなたの暗闇は真昼のようになる。著書は、言われたのです。まあ、一言で言いますと、地下指定が要求されます。すなわち、地下の死、自分自身の願いを捨てること、 自分自身の利益を捨てることです。今まで私は、蓋の心のない愛と、喜んで行うご奉仕を通して、イエス様が喜んでくださることを見てきました。第3番目の要求されているのは、正直な態度を取ることです。正直な態度を通して、主イエス様が喜んでくださると聖書ははっきり言っているのです。歴代史上の29章、一節だけなんですけども、お読みいたします。670ページですけども、29章の中7節の初めの方だけです。私の神、あなたは心を試さる方で、少なことを愛さるのを私は知っています。とあります。少な心の持ち主を探し求められます。それからソロモン王様は同じことを何回も強調して、主に箴言の中にいろいろなことを書いたのです。例えば、注意書の中で2節を読みます。983ページです。箴言の注意書。注意書の1節です。983ページです。心の曲がったものは、主に忌み嫌われる。しかし、まっすぐに道を歩む者は、主に喜ばれる。27節。熱心に善を探し求む者は、恵みを見つけるが、主に喜ばれるが、悪を求む者には悪が来る。中二章の二節。善人は主から恵みをいただく。主に喜ばれる。悪を企む者は罰を受ける。22節。偽りの唇は主に忌み嫌われる。真実を行う者は主に喜ばれるとあります。失敗することは別に大変なことではない。けど、曖昧にすること、隠すこと、金でこそこそすることは悪いとソロモンははっきり書いたのです。ただ人前だけ上手に繕い、人間を喜ばせようとする人は物事を曖昧にしたり、隠したりします。けども、イエス様の前に、彼のうちは読む者は、もはや隠したり、曖昧にしたりすることは、もうできません。主イエス様に喜ばれる生涯、これこそ私たちの人生の内容であるべきなのではないでしょうか。その秘訣は、私たちのうちに、主イエス様が、生きておられるということです。私たちはいつも失敗ばっかりするものですけど、イエス様は何事でもお手柄になるお方です。主により頼み、徹頭徹尾主に信頼するものは勝利から勝利に至ります。ヘブル人への手紙の中で次のようにあります。今度は新約聖書の407ページになります。ヘブル人への手紙の中3章の日節。永遠の契約の血による羊の大牧者、私たちの主イエスを死者の中から導き出された平和の神が、イエス・キリストのより、御前で、御心を行うことができるために、 すべての良いことについてあなた方を完全なものとしてくださいますように、どうか。キリストに栄光が良いお限りなくありますように、アーメンとあります。まあ、ここで、御心を行うことができると書く、記されています。最も大切なのは一体何なのでしょうか？答えは、主に喜ばれることです。主は我々の裏表の愛を望んでおられます。主は我々の喜びを持った奉仕を望んでおられます。また主は我々の正直な態度を望んでおられます。まあ、最後にちょっとだけ御心が叶う人の一人を見てみたいと思います。まあ、昔々の人だったのです。アダムからの7代目です。エノクという男でした。エノクとは、御心にかなう人であったと聖書は言っています。創世記の5章、彼のことについて次のように書かれています。彼はどうして御心にかなう人だったでしょうか。創世記5章23節24節、エノクの一生は365年であった。エノクは神と共に歩んだ。神が彼を捕らえたので彼はいなくなった。結局、彼は主を信じただけではなく、主を愛した。ものとして主を喜ばせたいと願ったから、主と共に歩んだ人でした。それから、まあ、死を見ないでそのままで天国行っちゃった。ヒブル書の11章5節、彼についてまた次のように書かれています。今度はまた、新約聖書の402ページです。ヘブル人への手紙の11章の5節です。信仰によってエノクは死を見ることのないように移されました。神に移されて見えなくなりました。移される前に彼は神に喜ばれていることが証しされていました。注意書の5節ですね。まあ、聖書ははっきり言っています。エノコは主に喜ばれる人でした。主に喜ばれるということは、エノコにとって毎日毎日主と共に歩むこと、一瞬一瞬主と結びついていることを意味していたのです。結局彼は毎日何十回も、主よ私はどうしたらいいの？教えてくださいという態度を取ったのです。まあ、信ずるということはただ単に主の御言葉を幼子のように受け入れるということだけではなく、意識して主にのみより頼むということでもあります。信仰がなければ主に喜ばれることは不可能です。と聖書は何回も何回も強調しているのであります。信ずることとは結局主に頼ることです。主に頼ると大いに祝福されるようになります。エノクの生涯とは結局祝福された生涯でした。どうしてであるかと言いますと、彼は何があっても私は主を喜ばれたいと切に望んだからです。今日は西村智子姉妹が明かししてくださいます。この前にいつものように。